もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、はい、よろしくお願いいたします。
こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
離婚したんですけども、
はい、
その後の、
はい、
まあ、金銭的なことを含めて、精神的なことを含めて、
はい、
相手にちょっとこうギャフンと言わせたいなということで、
はい、
電話しました。
わかりました。あなたおいくつですか？
はい、50歳ちょうどになります。
50歳、元のご主人はおいくつ？
同じ年です。
50歳。
はい。
お子さんいらっしゃいます？
はい、長男今現在23歳。
23歳。はい、
はい、次男、
はい、
21歳。
21歳。離婚なさったのは今から何年前？
7年前です。
7年前。原因は何だったんですか？
私が一生懸命働いてたにもかかわらず、
はい、
元夫が、
はい、
まあ、だらしなくて、金銭的にも全てだらしなくて、
はい、
借金したりして、
はい、
例えば会社のお金に手出したりとかして、
はい、
もういっぱいいっぱいになって、もうあの上の子の高校受験の時だったんですけども、
はい、
もう私が支えることができなくて、
はい、
離婚しました。
そうすると借金が残っちゃった？
いえ、それは私が全部返しました。
あら、返したお金は全部でどれくらい？
いや、300万ぐらいあるんじゃないですかね。
300万ぐらい、はい、
うん、ほとんど寝ないで24時間仕事してました。
あら、大変でしたね。
そうですね、
はい、
はい。
そうするとその離婚されるとき、まだお子さん20歳前でしたよね。
そうですね、高校生と中学生、中学生2人です、
うんうん。で、実際にじゃあ離婚の条件はどういう条件で離婚されたの？
上の子が専門学校行くのにあたって、
はい、
あの4年間ということで調停をかけました、
ね、はい。
で、もともと7年前なんですけど、2年間は、
はい、
行ったり来たりしてたんですよね、
ご主人が。
そうです、そうです。土日、
はい、
で子供に会いに来てたんですよ、
はい。
で、2年経って復縁する、守るよ、お前が好きだよ、愛してるよと、
はい、
ずっと言われてきて、まあ変な話マインドコントロールでしたよね、
はい。
で、2年経ってさあ下の子が今度高校受験ですと、
はい、
言った時に心ここにあらずで、女がいたということが発覚しました。
なるほど。
で、まず一つはお兄ちゃんが専門学校行くんで、
はい、
まあ、調停をかけて、
はい、
専門学校のお金を払ってくださいと、
はい、
で相手は4年間払いますと、
はい、
いう調停で終わりました、
はい。
で、下の子にもお兄ちゃんが終わったと同時に4年間、
はい、
まあ、慰謝料として払ってほしくて、
はい、
ただ未成年だったもんですから、
はい、
慰謝料という言葉が使えない状態で調停になるんで、うん、扶養費という形で調停員と裁判官が、
はい、
まあ、使った方がいいでしょうということだったんですよね、はい。それが高校生の時です、下の子が、
はい。
ところが、はい、半年前お兄ちゃんの4年間が終わるもんですから、
はい、
下の子の扶養費という形で4年間払われるはずだったのが、
はい、
あの弁護士を立てて、
はい、
最終的にゼロにしました、相手が。
それはどういう理由で？
要はもう5年経ったんで2人とも社会人になりましたから、
はい、
2人ともまあ、飯を送っていけるだろうと。
これあの、ご長男の時はおいくら払われてたの？
12万。
月に？
月に。
はい。
ボーナス払いが15万。
はい。で、はい、それはちゃんと滞りなく払われたのね。
払われました。
はい。
はい、
で、半年前から本当はその後弟さんの扶養子分として払われるはずのお金はゼロになっちゃったのね。
そうです、ゼロになりました、
うん。ということで、 そのほとんど金銭問題ですね、そうすると。
まあ、金銭って、まあ、金銭なんですけども、うん、私的には、うん、ふざけんなよという気持ちが未だに残ってるもんで。
そのふざけんなよっていうのは、その弟さんの分が払われないっていうこと で
払われないっていうか、その
弁護士さん頼んでゼロにしちゃったっていうことで、
子供を泣かせて、一歩間違ったら自殺までする、手前まで行く精神状態まで追い込んで、
はい、
クソみそに言って、私に対してもバカだアホだと、
はい、
もうクソみそにいろいろ言われたんですね、うん、私に対しても、
うん、
で子供に対しても女が好きだ、惚れた、腫れた、女と会いたい、やりたいって子供の目の前で言ってたんですね、
ええ、
で、まあ、変な話、子供が好きだった助手席、車の、
ええ、
それに女乗っけて遊んで歩いてたわけですから、
はい、
子供としては自分の助手席に、
ええ、
まあ、女乗っけてたと、
ええ、
でアルバムも全部10冊あったアルバムを、
はい、
家族って何って言って全部裁断しました、下の子が。
ああ、お子さんの方が、
はい、そう、それに対してのわびさびをしてほしくて、
はい、
再三言ってたのに、
はい、
結局ゼロにして、
はい、
だから、
はい、
ってことになったんで、
はい、
私としては悔しいなと。
なるほど。で、そうすると今日のご相談はどういうことなんでしょう。
ギャフンと言わせる方法ってないんですかってことです。
あ、なるほど、
はい、
わかりました。今日はですね、弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、
はい、こんにちは。
はい、
元夫にギャフンと言わせたいと。
はい、言わせたいです。
なるほど。まあ、離婚をされたのが7年前、
はい、
でその後お子さんたちが高校に進学し、上のお子さんは専門学校に進学して、
はい、
で下のお子さんも高校卒業後は学校に進学されたんですか。
いえ、社会人として2人とも、今2人とも真っ当に正社員で働いてます、
うん、2人とも社会人になったということですね。
はい、そうです。
はい、で上の子に関しては調停で、養育費、専門学校に行くための学費、
はい、
そういうものとして月12万、ボーナス15万、
はい、
これを4年間、まあ、払ってもらったと。
はい、
はい、これはそういうふうな内容の調停だったということですね。
そうです。はい、
はい、でその調停の最中ですか、その下の子の高校進学の費用というのは。
なんだろう、お兄ちゃんにも4年間やったので下の子にも4年間やってくださいということなので、
うん、
調停をかけました。
調停をかけた。
はいはい、
それでその調停ではその合意はできたんですか。できなかった。
できました。
できた。
相手は、うん、お兄ちゃんにも払ったから4年間払いますと宣言しました。
はい、それは、月いくらとかっていうのは。
同じ12万の15万です。
あ、なるほど。上の子の4年間養育費を払いなさいという調停があって、
はい、
それが終わるタイミングでそこから扶養、下の子の扶養費を払うというような合意だったわけですか。
そうです、そうです。
うん、で、
はい、
その段階で、元夫の方からもう扶養費用は払わないと、
はい、
いうふうなことを弁護士を立てて言ってきたと。
そうです。
いうことなんですね。
でも結局弁護士が立ちました、
うん、
で最終的に私が外されました、
うん、
本人が出頭してください、
うん、
で本人はちょっと地方にいたもんで、
うん、
まあ、仕事も当然忙しいんで本人は出頭してません、
うん、その出頭というのは調停ですか。
調停です。
あ、じゃあ それに対して、息子さんは出頭しなかったと。
そうです、
うん、
それで最終的に、うん、裁判官の方に流れまして、扶養費はゼロという結果で裁判官が結果を出しました。
裁判官が結果を出したというのは、審判というやつですかね。
そうですね、審判で、審判で、はい、出ました。
あ、そういう結論が出ちゃったんですか。
出ました、はい。
なるほど。その結論が出たのは最近のことですか。
2、3ヶ月前ですか。
あ、もう 2、3ヶ月経っちゃった。
なりますね。
うーん、そうですか、
はい。
その時の調停の内容とか今回の審判の内容とかを見てみないとね、はい、なかなかちょっと正確なことは申し上げられないんですけれども、
はい、
やっぱりその審判の結論っていうのが優先されることになってしまいますよね。
はい。で、それに関して私は、もうどうこうするつもりもないし。
そこはもうしょうがないというふうに思ってるわけですね。
もうその下の子供が、また今地方に転勤になるんで、ただ私も精神的にやられて、何か方法はないのかなと。
なるほどね。
別の方法で、相手がアハハオホホって言って、何ってあっちゃ向いてるその姿が許せないんですよ。
なるほど。
私的には、
金銭的な部分で元旦那をギャフンと言わせるというのは、なかなか難しいですね。
なるほどね。
ですからね、まあ、そこはね、いろいろ嫌な思い出がたくさんできてしまったんだとは思いますけれども、まあ、ただまあ幸いにしてお子さん2人がね、そうやってちゃんと社会人になったわけですから、そこはもうあなた本当に頑張ったんだと思いますよ。だからね、もう、まあ、もしそのギャフンと言わせるんであればね、そのギャフンと言わせたいっていう気持ちを、まあ、子供に託すんですよね。
はいはいはいはい、
子供にとってはあなた方が離婚した後も父親ですから、もし今後その元夫があなたの息子さんたちに対してね、父親ずらしてというんでしょうかね、何か言ってきたり、立派に育った息子たちに無心してきた時とかに、そういう時にあなたは僕たちの母に対してこんなひどい仕打ちをしたんだよと、それをきちんとやっぱり反省してくれと、ちゃんと母に対して謝ってくれと、そういうね、機会を捉えて、まあ、そういうことをね、息子さんたちが父親に伝えてくれるんであればね、その時は、まあ、あなたの方もね、まあ、ギャフンとまでは言わないかもしれないけれども、っていうふうにね、考えた方がいいんじゃないかなと思います。
そうですね。泣いてしまいますんで、いや、多分です。本当に、まあ、辛かったなっていうのが、今も、まあ、現在もそうですけど、ただ子供たちが本当に頑張ってくれたなっていう思いだけですね。
そうですよね。
はい。
わ
かりました。はい。
で、あなた自身は、まだ50ですからね。
はい。
はい、次の人生を考えてみてください。
ありがとうございます。
お分かりいただけましたか。
はい、はい、分かりました。
とりあえずなんかたまにはどっか気持ちのいい自然の中に行くとか、
はい、
誰かそういう遊び仲間作るとか、
あ、はい、
そっちの方を探るために頭使ってくれる。
分かりました。
それで忘れましょう。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい。
じゃあ、失礼します。
はい、失礼します。お世話になりました。
はい。